アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、始まりました。アガリスクラジオ、はい、アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオ、はい、2月の12日の回、はい、もう冒頭から結構立ち上がりがあれなんだけど、アガリスクエンターテインメントの朝越と
塩原と
シムです。
はい、はい、この朝越企画には旧メンバーしか来ないという何か、そういうあれがあるんです
か。たまたまでしょ。
新しい3人には嫌われてるんですかね。
たまたまでしょ。
そういう朝越の会にはこう出たくないという、
たまたまで
しょ。謎のこのね、はぶられ感を発揮してますけども
、
そうですね、まだこのね、わかんないと、はい、
この、ラジオの趣旨は。
ああ、趣旨ですね。このラジオはですね、
ま
あ、もういきなりいきますか。うん、はい、朝越武の予習するは我にありというね。はい、まあ、次回公演とか関連作品を見まして、はい、まあみんなで予習して、それについての見識を深めようという、ね、はい、演劇に関係ありまくる、真面目なだけの、ラジオですね。
創作系ラジオです、
ね。そうそう。もう、一番真面目なものを狙ってますからね。はい、はい。
で、今、まさにその、課題映画を。
そうですね。
見終えて、もう3、5分ぐらい。今、まさに見終わって、この、そのまま熱で収録しようっていう。
今、まだテレビがついてるからね。
はい。
この、
で、本日のお題は。
はい。本日のテーマが、はい、映画、ポール・バーホーベン、ブラックブックというわけで。
は
い、
ブラックブック
ですよ。ブラックブックですよ。
はい、確かに5月の、
次やる、
の、そうそうそう。前回が、そう、Life is Beautiful で、今回がブラックブックという。
はい。
じゃあちょっと軽く情報を、
そうですね、
ヤフー映画の方から、2007年の3月24日に公開と。
そうですね。制作2006年かな。
ああ、なるほど。
うん、そうそう。
144分の。まあまあ。
投げんだよ。
まあでも面白かったね。あらすじも軽く。第二次世界大戦ナチスドイツ占領下のオランダで家族をナチスに殺された若く美しいユダヤ人歌手の復讐を描いたサスペンスドラマと。はい。キサイポール・バンホーベン監督が23年ぶりに、オランダに戻り、過酷な運命に翻弄されながらも、戦火の中で生き抜く女性の壮絶なドラマを取り上げたと。
あ、壮絶だった。
いや、もうね、今の説明がね、すべてぬるいっていうぐらいで、いや、あの、壮絶さがね、多分皆さんがもう5倍増しぐらいの。
そうですね。
いや、本当ね、この。
想像しえない壮絶さだった。
なるほど。
すごいね。だからこのポール・バーホーベンって監督はもともとハリウッドですごい撮ってる監督で、まあ代表作言うと、もうわかりやすい。ロボコップ。
うん、
トータルリコール、
うん。
あの、おっぱい3つでおなじみのトータルリコール。
は
い、
頭が割れる。
そう、シュワちゃんでおなじみのトータルリコール。それから、あれですね。
だったな、
そうだね。私の人生5本の指に入るスターシップトゥルーパーズという。あの、もうアメリカ軍国主義。もう、ファック映画ですからね。
なるほど。
それから、インビジブルという、うん、あの、透明人間に人間がなるとエロいことしかしないという、あの、ね、この世の真理を描いた。ま
あね、透明イコールエロってあるもんね。
そうそうそう。あれをもう、あれをもう本気でやったっていう超いい映画なんですけど、そういう、まあ、簡単に言いますと、ハリウッドで、うん、SF 映画とか、をね、VFX 満載の、うん、SFX 映画とかを撮ったんですよ。うん、撮って、まあ、才能のある監督なんですよ。なんですけど、まあ、あの、いろいろね、ショーガールっていうラジー賞にノミネートされるようなクソ映画も撮っちゃったりした、ああ、もうそういうもうプロデューサーとかにもうこのスタジオの奴隷になったような気がしたっていうコメントまで残してるんですよ。そういう人が、
もう
ハリウッド捨て、オランダに戻って、
俺
が撮りたい映画を撮ると言って撮ったのが、ブラックブックです。
でしょうね。これ、そしてオランダ映画史上最高の制作費をかけている。
そうですね。あの、結局オランダの資本じゃ取れなくて、イギリスからとかフランスから金も得たっていう。
そうなんですね。
やばい映画なんですよ。
いや、これやばかったね。
うん。で、このブラックブックの下敷きになってるのは本人が、うん、その、オランダのハーグでね、幼少期を過ごしたんだけど、うん、この人自体がオランダで。
なるほど。
その時に、あの、味方のはずの連合国軍の空爆によって、うんうん、ナチスの軍事基地が爆撃されて、それによってもう死体の山になってると。で、何が味方かわからないっていう経験。死体の山という気持ち悪いものを作ったのは連合国軍じゃないかと。どっちが味方でどっちが正しいんだっていう幼少期の体験がこれの元になってるって。
なるほど。めちゃくちゃ描かれてたね。
そう。まあ、そうなんですよ。本当にだ、これ主人公っての女性はユダヤ人であるし、で、まあ、ヒトラー、ね、ヒトラーイズムにね、うん、あの、ファシズムっていうものにすごく 非常に大きな攻撃をしてるんだけども、その一方、結局この映画っていうのは、肝なのはその、じゃあユダヤ人が正しいんかいと。
うん、
そのヒトラーと戦っていたオランダのレジスタンスは正しいんかいって言って、まあ、結論全員クソだっていうことを書いてるんだよね。これがもう本当に、すごい、その善悪の、その善悪の転換みたいなものっていうのは、バーホーベンってどの映画でもやってて。
なるほど。だ
からロボコップだって、あれってロボコップって完全調査じゃ全然ないんだよね。だってそのロボコップってものを作り出されたさ、あのロボコップ自体はヒーローなんだけど、もう人間性を失っちゃってるわけだし。
悲劇
の。そうそうそう。彼自身がそのさ、資本主義的なさ、その技術、の狂気の産物だし、そういう明確に書いてるし、じゃあ敵側が本当完全に敵かってとそうじゃないし、あの、ただスターシップトルーパーズって俺本当に大好きなんだけども、その、ま、本当に表面上は宇宙で虫みてえなエイリアンと戦って殺しまくるって映画なんだけど、結局それをやることによって、地球がもう軍国主義化されちゃってるっていう。
なるほど。
そうそうそう。もう、だからもう、その、ヒーロー万歳みたいな映画なんだよ。
うん、
表面的に見ると、うん。で、結局アメリカ万歳映画じゃないかと、インデペンデンスデーとか。
うん、
まあ、ああいう映画はああいう映画でいいんだけど、うん、そういうただの映画じゃねえかっていう評価をされちゃいがちなんだけど、そうじゃなくて、明確にあれは、
うん、
その帝国主義プロパガンダ映画なんだよ。
うん、
わざと。
そうなんだ。
そう。だからそういう、その、善悪の、がぐちゃぐちゃになっちゃってるとか、うん、その本当に善なの本当に悪なのみたいなものってポール・バーホーベンは実はそのずっとそのハリウッドで撮ってる時もやっててそれを爆発させた。
なるほど、ね、
完全に自分が一番撮りたい映画で。
だ水戸黄門の真逆に存在する。
なるほどね。
そうだ完全懲悪クソくらえって監督だし、やっぱそれがすごくなんか爆発してる映画
いや、すごかったね。そのをドラマで見せるとこ、シーンがやっぱ面白いね。
そうね。
もう、なんていうの、あ、ひっくり返るっていう感じ。
なんか印象にあったシーンとかありますでしょ
うか。印象になった。俺ね、やっぱね、終戦後の、
うん、
それまで一度も出さなかった、多分出てなかったと思うんだけど、単語でしか出てなかったオランダっていう言葉があったじゃないですか。
うんうん、
で、終戦の、映像がすごい綺麗な川の中で、
そうそうそう、
二人が揺られて静かな時間が流れるっていうところで終戦ですごい美しい、うん。多分あれがもう7割ぐらいのところなのかな。
うん、でも、うん、そうだね。
まあ結構いいところで。
逆に言うと、まだ3割終戦後あるっていうところがこの映画のすごいところなんだけど。
そ
う
そ
う
そ
う。
で、そっから、パッて街のに移り変わった時に、あの例のさ、国旗が、
うん、
オランダの国旗がさ、出てきてさ。
しかも死ぬほど出てくる。画面中オランダ国旗なんだよ、ね。
あそこだね。もう鳥肌立って、うわ、キモって
結局、まあ、その、
今日キモ
って。そうそうそう。要するに、オランダが解放されたことによって、今度はナショナリズムに系統しちゃってるっていうのを、もうワンカットで
見てて。あれもね、一瞬で分かったから、そうそうそう、それが。まだセリフ一言もないのに。
そう。
あの国旗をバーンって出して
終わんねえぞなんだよね。
人がガッて出たの見た瞬間鳥肌立っちゃってうわキモいやばいやばいって。
で結局まあその主人公の、まあ、エリスっていうユダヤ人女性は結局ナチスのレジスタンスとしてナチスの高官に、まあ、ハニートラップ的にこう色仕掛けで取り入って情報を引き出してるんだけど、
う
ん、戦後は裏切り者としてなってしまうっていう、
そ,
う、ね、そのそっからまた一個展開があって、うん、今度は味方だったそのレジスタンスに追われる身となるっていうシーンの、うん、もう本当予兆として、オランダの国旗を明確に使うっていう。
あれはすごい。俺そんなに歴史とかに詳しい方じゃないけど、あの見た瞬間の違和感に一瞬で気づかせてくれる、この絵の撮り方がすげえ映画だなって思って。
あれすごいんです
よ。あれもう一瞬でキモいもんね。
ああ、
キモいって。
そう。
やばいよ
って。で、まあ、それに付随するんだけど、その、結局そのオランダのレジスタンスを追われて、で、結局命からから逃げるっていうシーンがあるんですよ、ちゃんと。その時に、その、追っ手を巻くのはオランダの群衆なんだよね。オランダの群衆の喜びによって逃げられて
しまう。そう、ね、
そう。っていうところも含めて、この民衆のその善意みたいなものを、バホーベンは完全に信じてないっていう。
なるほどね。
全くそういうものを信じてないっていう、
そうです。
突き放した目線っていうのがもうそこにもう明確にあるんだよね。
いや、人間の熱狂の狂気を描いてるよね。
うん、そうそうそうそう。
怖いよね。
戦後のパレードでさ、まあ、これ本当に実際にも映像とかでも本当にリアルな映像とかでも残ってるんだけど、ナチスと、生き残るために結局ナチスに、娼婦として取り入った女性とかいっぱいいたわけですよ。うん、オランダとかでも、
うん。
で、そういう女性っていうのは、まあ、生きるためにしょうがなかったっていう、
うん、
本当にことは言えるんだけども、うん、結局戦後ってのは裏切り者、
うん、
ナチスのメス犬と一緒で、髪を切られ、ボコボコ ボコにされ、レイプされ。
そのシーンね、ちょっとあったよね。髪切ってるところ。
そうそうそう。ああいうのをさらっと書くんだよ、うん、そしてね。
やってたね。
そう。しかもちゃんと BGM はさ、うん、あの、オランダのさ、国歌とかが流れてる、なんかそういうのをやるわけですよ。
なんか今までさ、ずっと夜のシーンとか暗いシーン、薄暗いシーンばっかりの中から、その国旗がバーンになってるとこはさ、すごい、もう晴天の綺麗な白い光がメインの画面になってるじゃないですか。あれとその髪切られてる女の人とかの、が混ざってる違和感とかも気持ち悪いし。
あね、まあでもだから、あれはだから、
あれは多分意図的にやってて、なんでかっていうと、あの、ハーケンクロイツが出てくるシーンがほとんど暗いシーンが多いんだよね。
そうね。
夜のシーンがすごく多くて、うん、多分それわざとやってんだと思って、なんかナチスのあの、あんじゃん、銀行の、
あの、
ね、司令部みたいなとこあんじゃん。あそこがさ、夜のシーンがとにかく多くて、外から映すときに、うん、で、なんかその、いわゆるヒーローものの悪の巣窟みたいな、ちょっとステレオタイプみたいなわざとやってて、のかなと思ったの、俺は。で、それによって後半の、あの、さっき言ったそのオランダの国旗が振られてるシーンがよりキモくなるっていう。
そう、あの、
うわ、こっちの方がよりキモいぞ。
後半の方が、あれなんだよね。その絵としては、あの、綺麗な絵とか、そう、あの、明確に明るい絵だと、戦争終わってるしね。
爽やかなんだよね。
そう、実際は戦争
時代。なんだけど、実はこの映画って後半の方がきつく見えるんだよ。
きつい。全然きつい、あっちの方が。
そう。
ステレオタイプで描いてた前半の方が、まだ、なんか、
そうそうそうそう。
まあ、想定内。
うん、想定の中
だけど。想定内じゃない。
普通だったらまあ、先週の Life is Beautiful も終戦で終わってるんだよ。終戦で解放されたって終わってるんだけど、その解放の先を書いてるって、うん。実は解放された先も、まあ、同じぐらい、もしくはそれ以上の狂気が転がってるぞっていう。うん、
転がってる。もっとやばかった。
で、やっぱりさ、それはバーホーベンが実際に見た狂気がそっちだから
なん
だ
よね。そうなんだ。
そう。
あと、そのまだ戦争中に、なんか終戦後の振る舞い方についての話が結構ちょくちょく出てくるじゃない。それが少し予感させるというか、あ、確かに戦争っていうのは終戦で終わりではないんだよなって、少しフックにしちゃって、うーんって言って、なんとなく聞いてたら後半にとんでもねえものが待ってる。
この映画やっぱね、終戦後をね、明確に書いたっていうところがやっぱすごいと思う
ん
だ
よ。
で、ちょっと先回りになっちゃうね、どうせだから言うけど、このエリスっていう主人公の女性ってほとんど泣かないんだよね。
ああ、泣かない。確かに。
そう、
ね、
そう、で、明確に感情を爆発させるシーンってほとんどなくて、うん、まあ、この、本当にまあ、そのヒトラーのところに、あの、潜り込んで、うん、自分の親の仇におっぱい揉まれたりするシーンとかでゲロ吐いたりとかってあるんだけど、明確に悲しみを、もう、やるシーンっていうのが終戦後なんだよね。
うん。うん、あ、そうだね。
そう、あの、この苦しみは終わらないのっていう、うん、その一言で言ってるシーンで号泣するシーンがあるんだけど、それって終戦後なんだよね。
あのセリフはすごい、あの作品のずっと、なんか、根本みたいなセリフだよね。
でも、これすごい、この映画俺すごいなって思うのは、それを別に戦時中にやるわけじゃなくて、すべて終わったシーンで初めてあの子が感情を爆発させるっていうところ。
うん、
まあ、実はそこの後壮大なまたもう一個裏切りがあるってところがまたやばいんだけど、うん、その泣いてる女の子に対しての所業が、もう、これがゲスの極みですよ。
ゲスの極み。
これがゲスの極みですよ、本当に。
本当に、終わんないのこれっていう。
そう。
すごかったね。
だって、うんこぶっかけられるシーン出てくるじゃん。
あ、
これもう、あの、よく言われる。この映画ってどんな映画ですかって言ったら、綺麗な女の人にうんこぶっかけられる映画ってよく言われる。うん、本当にこれ、比喩じゃなくてクソぶっかけられるんですよ。うん、
あるね。山盛りでね。
そうそうそうそう。あの、長州力はさ、あの、墓にクソぶっかけてやるっていう悪口を長州力が言ったら、墓どころが生きてる人間にぶっかけるってすごい映画ね。
あの辺のとかのさ、なんかなんでこんなことできんの感やばいよ、ね、
うん。でもなんかそういう一般的な、なんていうの、拷問描写とか、うん、そういう、恥ずかしめ描写よりも、
うん、
人の心の裏切りのところの方がしんどいっていうのが超うまい。
そう。
うまい
って思って。物理的な痛みより、
うん
うん、で、そういうものはさ、だって彼女自身もエリスも、もう平気なわけじゃん。慣れちゃってるというか、
うんうん、
そこで泣かないんだよ。ただ、やっぱり最後泣くシーンとかも、裏切りにつるく、裏切りで自分の信じてたものが全て崩壊した瞬間に泣いちゃうんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
ただまあ、その全て崩壊して泣いてる人間に対して最後一番でかい裏切りをぶつけるってところがもうバーホーベンがエスすぎて。
あそこはなんか、
もう、笑っちゃうじゃん。
笑ったね。笑った。
笑うじゃん、これ。ひどすぎて笑うんだよね、もう。
もう、すごかった。
俺これ初めて見た時にもう、笑っちゃって。
いや、超面白かった。
熱意がとんでもなくて。
そう。
いや、俺ね、初めてかな、見た、あのね、 車が揺れてるっていう演出をカーセックス以外で使ったの初めて見た気が
する。あ、あそこね。
うん、
大家ね、
うん。大家の人が出てこなくて暴れてるって
顔。
普通カーセックスなんだよね、
そうそうそうそう、
うん。
しかもあれってちゃんと最後止まってるんですよね。
そう、最後ね。
最後ね、最後止まるんですよ。
そのやっと静かになった。
そうそうそう。裏切り者を閉じ込めて、車に閉じ込めておくと。で、それが、後ろで会話してる、ね、会話してる後ろにどんどん車がずっと動いてて、徐々に止まっていくっていう。うん、しかもあれってちゃんと最初と繋がってるんだよね。
最初、一番最初。
一番最初に、そのエリスが、
うん、
要するにナチスに家族を殺されて、レジスタンスのところに流れ着くときに、棺桶に入って助かるんだよ。うん、死体のふりをして。
そうだね。
で、最後、その同じ手口を使って裏切り者が逃げようとしてるのを食い止めて、棺に閉じ込めると。うん、で、棺に閉じ込められたときに、エリスが息ができないって言って、うん、苦しかった
んだ、うん、
その苦しみを知った人間を、エリスが最後、棺に閉じ込めて殺すんですよ。しかも、閉じ込めるときに使ったアイテムなんですよ。
あれね、
あのね、自分のね。
いや、
ロケットペンダントね。
そう、家族の写真が入っているペンダントで、最後その、
とどめを刺す、ね。
そう。ネジを締めて窒息させるっていう。あれとかチョコレートとか。
そう、あのアイテムの使い方がすごいかっこいいんだよ。
そう
なんだ。
これを伏線って言うんですよっていう、そうなんだね。
なんか、出し方が全然さ、なんか、
まあ必要に迫られて出してるから。
そうそうそう、うん。だってあのタロットとかもさ、もう思い出っていうね、彼女の心の支えっていうアイテムなんだけど、うん、それが明確に最後復讐の狂気に変わるっていう、うん、そこってなんだろうな、意味がちゃんと変わってんだよね。
うん、
で、
あ、なるほどね、
うん。そう。ただなんとなく出してるものじゃなくて、うん、最初に出てきて意味があるアイテムが、うん、その家族との唯一のつながりであると、彼女に残された唯一のつながりっていうものが最後復讐のアイテムになるというところで最後つながってるっていう。
確かに。
そこかっこよかった。
すっげえ綺麗なんだよね。あとチョコレートも、
そうね。言ってたね。
そう。あれもすごくチョコレートで最後助かるっていう。
糖尿病の感じに、
うん。ギャグじゃねえかと思うんだけど、
いや、ギャグだろってシーンいっぱいあったもん
ね。そう。
いっぱいあった。
面白かったな。
どっちなんだよ、みたいな。
クロロホルムギャグ何だったの？
あの、クロロホルムが。
しかない。
クロロホルムギャグ何だったの？
あの、クロロホルムで誘拐しようとするんだけど、賞味期限が切れてる。あるの？クロロホルムで賞味期限があるの知らないけど、聞かなくて殺しちゃうっていうシーンで。
まあ。
賞味期限かわかんないけど、クロロホルムは本当聞かないみたいな。みたいな話は
独
説あるじゃないですか。
よくあるね。
あれで、もう大体それが知ってる中での、世に広まってる中での、うん、あのシーンだからもう、クロロホルムギャグじゃん、これ。
ただ、あそこの俺リアリティというか、すごい、なんか適当にやったんじゃないなって思ったのが実はあって、うん、先に、瓶の蓋を開けるときに、わざわざ口で開けてんの、
ポンって。そうね、ポンって、ね。
で、俺それやったら、クロロホルム吸っちゃうから、こいつが気絶しちゃうじゃんと思って、うん、なんで気絶しねえんだって思ったら、ちゃんとその後に、犯人じゃ、あの、裏切り者がファンだっけ、うん、あいつが気絶しないっていうのがあったから、あ、じゃあ、なんか意味があるんだなって思って、ちゃんとそれもストーリーに組み込まれてたから、
そうそうそうそう、
あ、ちゃんとディテールがしっかりしてるなって思ったね、その。
シムなんか、印象に残ったシーンとか。
印象に残ったシーン結構もう出ちゃった。
いや、いっぱいあるよ、これ。
いっぱいあるよ。
あ、なんかね、
めちゃくちゃあるよ。
チョコレートとか、そのアイテムの使い方とかでしょ、
うん、
あと、あの、汚物かけられたとことか、まあ、あのね、あのね、あれ、金髪が染めてるっていうののバレ方。
ああ、抱かれるときに。
あの、フェラしようとして、金髪がバレるんだよね。
生え際がさ、確かに見えないじゃん、普通に接してたら、
うん、
その同じ目線だと。どういう状況でバレんだろうっていうのが、なんかすごくそれのバレ方に持ってくのも、
そう。あれってさ、どうやって思いつくんだろうね。わかんなくて。
なんかまあ別にでもしゃがませればさ、なんでもいいからしゃがませれば別に、その生え際とか見えるんだけど、それを、まあ、ハニートラップで入ってる人だから、スパイに入ってる人だから、その、なんでだろうね、あの体勢は。
いや、フェラー。
そうそう、その体勢になって、女性の頭、それで、その生え際の暗い部分が見えるっていうのが、なんかすごく綺麗だな
ぁ。あとその後ね、下の毛を見てね、完璧主義者。
そう、
あれもすっごいよね。
あれね、そう、主義者っていう言葉を使ったじゃん。
うん、
あそこで、その前にさ、何度も出てくるじゃん。まあ当たり前なんだけど、
ド
イツの話やってるので。そう、で、完璧主義者だって言って、ふ
ぅいや、あれ超いいんだよ。あの辺のその、なんだろう、そのさ、結構だからさ、序盤ってそのさっき、そのサスペンスって映画のジャンルになってるんだけど、まあこれ、決してサスペンスじゃないと思うんだけど、
うん、
でもやっぱそこっていうのはすごくうまく使っていて、
うん、
その序盤から裏切り者は誰なんだっていうのと、うん、あとスパイムービー的なさ、うん、その、 その盗聴器仕掛けるところとかのさ、そのサスペンス的な展開とか、すごいサスペンスってものを道具だとしてうまく使ってるんだけど、
そうだね、
最後そこじゃなくなるから好きなんだね。
そうだね。それはさ、あくまでもさ、なんていうの、俺らがコメディで笑いをさ、導入に使ってるのと一緒でさ、うん、サスペンスっていうのでは物語に入りやすくしてあげてるだけでさ。
そうそうそう、裏切り者は誰なんで、でも、それによって、その、主人公のエリスを追い詰めて追い詰めて追い詰めていくっていう、いやもうほんとね、なんだろうね、きついんだよね。
復讐劇ってさ、書いてあったけどさ、あらすじに、うん。もう、後半、誰に復讐したらいいか分かんない。
そこがすごいんだよ。だから、そのさ、復讐劇っていうのはさ、明確にさ、こう、誰か一人仇がいて、うん、そいつを殺せば終わるんだけど、うん、もう結局この映画っていうのは、誰が誰、うん、主人公自体も、誰に復讐していいのか分かんなくなっちゃうので、うん、自分の復讐の相手は全然、別のところで死んだりとか、
うん。
なんか誰が死んでもスッキリしない
んだよ。そうなんだよね。
で、一部、まあ、この、映画多分見た人が10人中9人ぐらいがやっぱこいつでしょっていうのはやっぱあのフランケン、うん、いるじゃないですか。あいつの死に際はあっさりなんだ
よ。そうなんだ
よ。
そこが超いいんだよ。あの通称歌のうまいジャイアンね。
そこじゃねえ、映画のね、語る人はそこじゃねえんだっていうのをあそこでパンって殺すことによって見せてる。まだこの先にあんぞ。
そんなあっさり死んじゃう。
親の敵として結構明確に最初にさ、あのフラッシュバックするみたいな映像、珍しく使ってさ、
あ
った
ね、あそこぐらいだよね。
そう、珍しくあれフラッシュバックするってその
分かりやすいぐらいやってるよね。
そう、こいつだってなって、うん、エリスの敵として認知されるんだけど、そいつ映画の中盤で死にます
ね、う
ん、
そう、あっさりなんでね。
しかもエリスが殺さないんだよ、
う
ん、
そう、
そうそう、苦しまずにパンって死ぬっていう、うん、
そう、いやもう本当にね、そういうところがすごい。
これね、シナリオも演出もね、超うまいな
でしょ、
う
ま、
ん、
い、
うまい。
だからバーホーベンなんて、だからバーホーベンってもう俺は鬼のストーリーテリングって呼んでるんだけど、結構バーホーベンの映画って長かったりとか、あと要素すげえ詰め込むんだよ。もうやりたいこと多いから。なんだけどさ、もう早いじゃん、超映画として。
全然だった。
すっごい展開早いじゃん。
これ2時間以上あるとは思えないし。
うん、だってこれ多分日本の映画でやったら前後編になるよ、平気で。下手すると3部作だよ。
いや、
だ
からあとそれを解消するためにシナリオがすげえ、なんてセリフが、なんていうの、エスプリじゃないけど、ちょっと聞かせて、うまい、
そうそうそうそう、
面白い会話にさせてたりするんだよね。
で、カット代わりとかも細かいんだけど、ちゃんと最後に引き作って、
うん、
こう、パッパッパッパって書いてて、時間経過もさ、いきなり5ヶ月後とかやっちゃうんだよ。うんうん、
やってたね。
もう、あの辺のさ、で、その、なんだろう、で、あとさ、もので、彼女がその、スパイになることを決心するシーンとか、うん、手袋取るだけなんだよね。
ああ、そうね。そうそうそう。
超綺麗じゃん。
ったね、
その、じゃがいも刻んでてやってる道具をパッと捨てて、覚悟はできてるから、うん、手袋取るだけっていうね。
だからそういう、なんて、省いてさ、セリフとか書かずにさ、アクション、ワンアクションで見せたりとか、全部の行動に意味があるよ
って
って、絵に。
そう。
すべての絵に意味がある
っていう。だから、この、鬼のストーリーテイングですよ、うん、俺はボールバーホベル。
映画のね、力を全部使ってた。
そう、うん。
絵の見せ方っていうので。
そう、だから25億もかかっちゃうんですよ。
そんなかかったんだ。
ね、オランダだって言って、ハリウッド級の金使って、でも VFX 一回も使ってないの。
この映画。
つまり特殊効果。CG とか。一回も使ってないの。
じゃあ、なんだっけ、一番俺が思ったのは、その、使ってんのかなと思ったのは、記者のシーン。蒸気機関車が、うん、あの、プラットフォームに入ってくるシーンって、バックトゥザフューチャーの3でもあるじゃないです
か。あるある
ある
。
あれって模型なんだよね。
うん、そうそうそう。
模型を使って走らせてそこに人を合わせてんだけど、うん、ああいうのも。
合成とかほとんど使ってないって。
そうなんだ。
あの、使わなくちゃいけない。ハリウッドで彼抜けたんだから俺はもう使わない映画が撮りたいんです
よ。なるほどね。
そう、だからね、もう。そういう、なんだろう、情念みたいなものが、その細かいアイテムみたいなところにすぐ完璧に出てきてるんだよね。
ディテールに乗ってんだよね。
そう。それが本当にすごくてさ。
あの、しかもそれ、お話。
すみません、一回なんか、機械トラブルで、切れちゃいましたが、
はい、
まあ続き行きましょうか。
はい、そう、そういう、だからすべてのシーンにすべての絵に意味があったりとか、ディテールに、その、ちゃんと宿ってたりとか、あと、見てて、何度も何度も、うめえって言う。うわ、これうめえ。
あの、匠の映画なんですよ。
これはあそこなんだな、みたいな。これはこういう意味なんだな、とか。
あの、引っかかる部分がさ、ほんと多義的でさ、すべてのシーンがそれなのに。意味が明確なのに、このシーンをここは引用してるとか、このシーンでさっき言ってたものを使ってるとかっていうのが、全部引っかかってくんだよね。
うめえ。
俺だからこれもうほんとに何度も見てんだけど、そのために発見あるもん。
これ、アハ体験すごい。
いや、ほんと。アハ体験って、あ、でもほんとそうですね。
森さんね、言葉を借りるなら、アハ体験 験すごいよ。
本当にうまい映画。
うまい。そう。マジでうまかった。
本当だからこれって本当2時間半とかっていうのは必要な映画なんだよ。そしてやっぱり。そのやっぱりその時間、エリスと一緒に苦しみに耐え抜くことによって、やっぱり感情爆発するシーンとか、あそこなんて本当にそうだなと思って長編じゃなきゃできないし、意味がある。
長かったから
こそね。144分に意味があると思うんだよ、この映画は。長いけどね。
いやーでも全然感じなかった。
うん、そう、あのこれ以上ないぐらい刈り込んでこの尺ってのが分
かるから、ね。そうね。多分無駄シーン本当ないんだなって思った。
だってここいらんやろみたいなのなかったもん一切。
そう
だ
ね。そう
ね。途中ギャグみたいなの入るの最高だよ。
いや、まあ、あのトイレにさ、女子トイレにフランケンが入ってくるくだり、マジ最高だよ、
ね。最高や、あそこ。あの、親の仇のフランケンっていう、まあ、ジャイアンなんですけど、ハゲたジャイアンが、あの、チンコ丸出しで出てくる。で、え、この映画唯一のモザイクだ
って。そうだ、
あ、言ってた。あの俺モザイクワンプだと思うんだよね。
で、ギャグでね。
そう、あのモザイク、ギャグモザイクだと思うんだ
よね。ギャグモザイク、確かに。
それもさ、そのモザイクの入れ方が無駄にでかい。
そんないねえだろみたいな。
全然ギリモードじゃないっていうのがさ、あれすごいんだよ、
ね。ションベンのね、奇跡をちゃんと映してたし、ね。
そう。
なんかね、フランケンがね、本当に不快なんだよ、見てて。
いや、わかりやすすぎんだよ。
そうなんだ。超わかりやすい。なんか本当に、
ね。だからフランケンみたいなキャラクターを悪役にすることができたと思うんだよ、普通に作ってれば。わかりやすく、もう本当に性格も悪く、嫌なやつで、うん、で、見た目も汚いっていうキャラクター。うん、でも、それが別にあいつってコッパじゃん。
うん、
全然、その、うん、あの中の悪いやつの中で言うと、ランク一番下ぐらい、う
ん。全然だよね。
全然じゃん。
だってあいつまっすぐだもん。
そうね。
そっち方向にまっすぐだもん。
そう。裏切りはないじゃん。
絶対ボスじゃないもん。
そう。もうね、全員悪人っていうね、タイトルつけないですもんね。ブラック
ウッズ。そう、俺ね、思った、あそこの、なんだっけ、拷問で水をガブガブやらせるシーンで、ああ、もう全員悪人映画をちょっと思い出した。
全員悪人映画も好きなんですよ。いや、そう。でも、その、拷問シーンとかも、あの、なんだろう、痛いんだけど、うん、ちゃんとやってんだけど、うん、その、それだけじゃない。それで追い詰める映画じゃない
っていう。そうなんだよね。
そう。
だって拷問だけでさ、見ててさ、すげえなってだったらまだいくらでもあるじゃん。
そうか、あ
る
ある
、
そうや、あ
るある。耳を切り落とすさ。
耳を切り落とすさ、あれテンションが上がるんだよ。謎のラジオ音源に。
耳を切り落として、そうそうあのガソリンをかけ
て。あるからね、そういうのあるから、ね。そういうとこじゃなくてね。
なんか痛いとか、そういうことじゃないんですよね。
う
ん、物理的に痛いとか。
そういうものはだからなぜかっていうと、エリスも耐えてると思う、
うん。
そこならエリスも耐えてる。でも、そのエリスが耐えられないようなものを、だから、なんだろう、耐久実験みたいな、人間の心の。
この人どこまで耐えられるだろうっていう。
で、観客にも、君らはどこまで耐えられるかなって、パワーホームが言ってるんですよ。
結構きつかった。
きつかったよ、これ。
きついんだよね。
ほ
ん
とため息出るの。
そう。
あのね、俺日本人なのに最後の方、オーマイゴッドって 言ってるよね、多分ね。
言ってる言ってる。
外人にみんな見てて、オーゴッド、ゴッド、ジーザス。
俺も言ったぞ、なるもん。マジかって。で、笑っちゃうんだよね、その。
笑っちゃう。
そう。辛くて笑っちゃうんだよ。で、これ、最後にですよ、うん。この映画、ラストシーンなんです、実を言うと。ここって、
ああ、まだ続くところ、ね、
これラストシーンは、これはもう明確に、実はこれはちょっと知識があったのが面白いところで。
なるほど、うん。
これって時代背景が1956年10月って最初に出るんですよ。
はいはいはい、はい。
1956年10月。その、この映画、あの、まあ、総括方式になってて、オープニングが、その1956年10月の、
うん、車、バスが入ってるとね。
もう、キブツシュタインっていうイスラエルの施設なんですね。で、キブツってのは何かっていうと、結局そのイスラエルで、社会主義的な、まあ、要するにコミューンみたいなもの、
うん
を作ったエリアがあって、そこでそのユダヤ人が共同生活をするっていう、まあ一種の名所というか、村みたいなもの。その、なんていうのかな、まあ、ブラックっていうとあれなんだけども、そういう集落が、
キブツ
っていう。そういうものがいくつか作られた社会主義的なその共同経済でやるっていうのがあるんだけど、そういうところはまあ最初、その、一種観光地化しているってところから、1956年10月からスタートして、終わりその階層で、そのキブツに、まあ、ラヘルっていうふうに、本名をね、
う
ん、名乗ってる、主人公の、ね、
が、
エリスがラヘルって本名を名乗って帰っていくシーンで終わってるんだけど、うん、1956年10月ってのが何かなんですよ、うん。ここなんですよ、実は。
う
ん、で、最後、よく見ればわかるけど、うん、暗転中に、金網があって、
うんうん、
で、軍人がいるじゃないですか。うん、で、爆撃音聞こえますよ、
うん。聞こえるね。
聞こえるでしょ、
うん。
あれ何かって言ったら、第二次中東戦争。
ほうほうほう。
そう。通称スエズ危機という、
うん、
イスラエルとエジプトの戦争なんですよ。が起こったのが1956年10月なんですよ。
あ、そうなんだ。
つまり、
あの冒頭で字幕で出るじゃないですか、ね、だからそれで結構ピンとくる人は最初に来ちゃう、
なるほど、ね、年号で分かる、
1956年10月って
明確に10月
って、そうなぜあそこで年号を出すかって、うん、で最後、まあ、その実のところ今ちゃんと注意深く見ていれば、その末月っていうのが分かんなくても、うん、その最後何か、うん、そのね、まだこの人たちの苦しみは終わんねえんだぜ、うん、っていうのがあるんだけど、一個その第二次中東戦争末月期ってもので知っといてほしいのは、うん、これはイスラエルが、ま、アメリカとフラン、アメリカとイギリスの、あの、バックアップによってエジプトに攻め入った戦争なんですよ。
え、もう一回言って。
イスラエルがですよ、うん、ユダヤ人国家の、うん、イスラエルがアメリカ、イギリスのバックアップを得て、うん、領土拡大のためにエジプトに攻め入った戦争なんです。
はぁはぁはぁは
ぁ
は
ぁ。つまり、
侵攻してったっていう。
立場が逆
転してる最後のね。
なるほど、なるほど、
はい。イスラエルってのは結局ユダヤ人国家であるんだけど、結局まああれを作ったのはやっぱアメリカとかイギリスの後ろ盾があったっていうのは、まあその、まあみんな多分知ってる通りだと思うんだけど、別に中東戦争とかのあの流れで言うと、別にイスラエルは被害者じゃなくなるんですよ。結局ユダヤ人っていうのが苦しめられ苦しめられ苦しめられ、ね、その、っていう歴史上のもう本当にもう民族っていうものが苦しんだ先に作ったイスラエルって国家が、世界史の流れで言うと最後、その、まあ侵略する側に実は回るっていう、明確に、そしてまあ、エジプトもまあもちろん、まあ戦争だからどっちが悪いとかないんだけど、
まあ、大国がついてね。
そうそうそう、そう。侵略的な、その、領土拡大に動くっていう戦争なんですよ。って見ると、もう、なんだ、この善悪のさ。
なるほど。
善悪ってなんだっていうのを、もう、ほんと、最後のシーンまで全部意味を持って、最初のシーンなんてすごく牧歌的でさ。
そうだね。
そう。わざとやってて、うん、その、戦時中に知り合った女性と、うん、その、偶然出会って、二人とも平和に生活して、それで思い出して、回想して、終わって、その回想後も家族が迎えに来てさ、うん、みんなで手を繋いで帰っていく、サウンドオブミュージックかよ、みたいな。
昔は辛かったけど、みたいな終わり方か
な。サウンドオブミュージックみたいに、こう、行くわけですよ。うん、なんだけど、その先には金網と軍隊があって、うんうん、歴史背景的にはイスラエルがこれから泥沼の中東戦争に突入すると。
うん、
現在も含めてですよ。うん、っていう、この、いや、終わってないからね。
う
ん、何戦争ものを、みんな、その戦時中の昔は辛かったって終わらせているんだと、うん。現在までこの争いっていうのは、1秒たりとも終わってねえんだとっていうと、うんうん、バーホーベンの痛烈なメッセージだよね、最後の。
まあ、明確にセリフでも途中で言ってたしね。
そう。
楽しみに終わりはないってこと言ってたし。
でも、苦しみに終わりはないって言って泣いちゃうと、終わる映画が多いんだよね、うん。
なるほどね。
そこで終わっちゃって、最後、ハッピーエンドって映画すごく多い。
うん、
いや、終わんねえんじゃねえのかよって、うん。終わってんじゃねえかって思っちゃうかもしれない。この映画終わってないんだ、
本当に終わんないんだもん、
う
ん、
そう。
でもね、あそこに最後に描いたけど、あれを、書かなくても十分なぐらい、あの、そこは、お客さんの心に引っかかってると思う。俺は、うん、見てた段階で最後家族で一緒に手繋いで歩くとこあったじゃん。あそこを、あの、手放しに喜べなかったもん。って、
うん、
普通のお客さんだったら多分そうなると
思う。でも俺はあそこ最後ワンカットで明確に、それを書いたのがすごいと思う。うん、絵で。
本当に。
絵で書いた
っていう。なくても大丈夫だなってぐらい、その、やべえなって思った。
そう。でもあれで明確になるんだよ。
なるほどね。
なめんなよと。
うん。
なあ、これ、おだめの状態
で、
ハッピーエンドじゃねえぞっていう。最後復讐解けてラッキーじゃねえぞ。だってそうじゃねえだろ、この映画って。
うん、
そう、一貫してそのテンションなんだけど、それを最後まで手を抜かないんだよね。
なるほどね。
そう。で、最初さ、その夜と昼っていうのをやったけど、うん、最後日没なんだよね。
あー、そうだったね。そういえば。
夕暮れ時に帰ってくんだよ。そうすると夕暮れの意味が変わるんだよね、最後。
あー、そっかそっか。夜がそういうシーンになっちゃう。
そう、つまり夜っていうのをヒトラー政権下で、うん、昼っていうのを、その、なんつうのかな、その戦後っていう、まあ、戦後が別にハッピーではないんだけど、うん、戦争の終わりっていうのをやってたっていう、この二極対立って前後半のことをやってるっていうのをちゃんと受け取ると、最後日没で終わる意味が、うん、
なるほど、
ね、日が暮れていくっていう意味が、
あの、この映画の先を想像させるラストなんだね。
そう。
隙がねえな。
隙がない。
すごいな。
徹底してるんですよ、この映画は。
うん、
俺もね、最初はね、その56年10月ってのは全然わかんなくて、最後これなんだ、なんだろうなと思って、なんか最後その軍国主義の足跡みたいなもので終わっててって言って見た、そのちゃん、調べて、
うん、
マジかと、バーホーベン何やってる
うなるな。
そう、もう、これほんとすごい映画なんですよ。
これうなるね。そう、なんか、
面白かった。
そうね。
いや、バーホーベンをですよ、ほんとみんな舐めないでほしいと。あのね、ほんとにすごいんですよ。 大作映画監督なんですよ。もちろん当たり外れめちゃくちゃ大きいんだけど、古い山とかも。でも本当にその SF 映画の人って、なっちゃうがちなんだけども、俺ももちろん彼の撮る SF 映画も大好きなんだけども、その裏にこういうのが流れてるって知ると、
ね、
またそう、戻ってみたときに、全部多分見方が、ロボコップとかトータルリコールとかって映画、これを見た後に見ると全然見方変わってくる。
確かにいろんな見方ができる
だろうな。そう、前からそういうことやってるんだっていう。
はあはあはあ、
そうなんです。
じゃあもうこの人の作品なんだっていう。やつなんだね。
もう俺はもう、これボールバフですげえな。本当に、よくぞやって、前々から好きな映画があったから、これ見たとき、よくぞ俺こそ、そうなんだよ。
ボールバフォーベンってタイトルつけるならこれ、
ね。ぐらいの。
違うんですよ。実は。まだボールバフォーベンってタイトルつけるとにすると、この後に言った最近撮ったトリックって言
う
から。
あ、そうなんだ。
これはボールバフォーベンが撮ってるシーン、撮ってるのと、サスペンス映画を、こうカットして、ポール・ワホベイの撮影ドキュメン半分ドキュメンタリーになってるっていう。まあこれもね、
そうだね。
いやでもね、評価がね、超難しいね。まあこっちの方がいい映画です。
あまあこれ映画としてね、エンターテインメントとして面白すぎるもんな。
そうでも今言ったようなテーマっていうものじゃなくて、本当にサスペンスとしてすごくよくできてるし、アクションシーンみたいなものもあるし、さっき言った本当にその、なんだ、社会的なメッセージもあるっていう、本当に映画っていうものっていうのはこういうものを言うんですよ、どんどんどんっていう。
映画の力をね、感じますな。
そうなんですよ。
なんかね、うまげな伏線で喜んでる場合じゃねえ。
じゃない、本当に。すべてに意味がない
ですよね。これがかっこよすぎて。
こうなるかっていう、うなるっていうね。
まあ、俳優さんも達者だしね。
そう、いや、超うまいんだよな、みんな超
上手い。いや、フランケン超
うまい。超うまいでしょ。フランケンやりたくない
やりたい。まあ、でもあれ体型が必要だぞ。
そう。まあ、ハゲなきゃいけないから、まず。
結構な腹が必要
だよね。エリスが歌ってるとこに横から入ってくるだけの。もう、
歌はいいんだよ。あの口笛がやべえよ。
あれ、うざいよな。
マイクをちょっと自分に寄せてね。
あの、
ちゃうねんっていう。
いやいや、するよね。フランケン超おすすめ。
あの俳優さん超いいね。
本当に
めちゃくちゃ良かったね。
なんでお前が楽しそうなんだよ。
そしてエリスは美人だし、
超美人でね。でまあ脱ぎっぷりもいいという表現をするとあれだけども、
ね、
本当に
体当たり脱ぎっぷり良かったね。
体当たりで本当にやってると思う。本当にこれも役者も全員上手いし。そう。でもその役者の演技っていうのはすごく抑制してやってるわけじゃない。その、感情の爆発みたいなシーンで実はそんなにないんだよね。そうね。
させずにね。
そう。でもそれがだから、一回にこう集約するとかってすごいキッてくるっていう。
爆発力が。
演出も超うまい。あんな苦しみに呼ばれたくないようなセリフ書けないよ。今、だって、舞台でやったらもうくっせっていう。何その説明的なセリフ、テーマセリフってなんだけど、ここまで追い詰められるから説得力持ってる。すごい。
持った。あそこには持ったね。
2時間地獄があってのだから。
そう。まあそっから地獄なんですけど。
いやー、すごいね。
2時間20分地獄だった。
ちなみにまあこれまあ放送段階ですけど、今日富永いないんだけど、言っちゃうと、このブラックブックに、すごく、これ富永に見せたんだよ。で、見ろって言ったことがあって。で、それに、あって次の我が家の最終的解決。これの、実は、ラストぐらいの展開に、すごく影響を受けて、
なるほど。
実はラストシーンこれで、これの、そう、着想を得た。まあ、全然イコールじゃないけどね。でも着想を得たシーンがあるから、絶対これは予習してきて、俺はお客さんに来てほしいと。私、まあ、座組全員見ろと。
予習とかじゃなくても、普通に面白かった。
いや、面白い。これ、マジで面白い。
超おすすめ映画です。これも本当おすすめ映画、俺は。
眠い時に見ても全然寝ないと思う。
全然寝ない。
すげえ面白い。
眠い時に1回目見たけど、寝なかった。起きたもん、む
しろ。俺の中で寝れないでしょ、なかなか。こんなにきつい。
いや、俺
寝ながら見てたんだけど、途中で正座したもん。
いや、歌姫がさ、周りのさ、ドイツ軍人たちと歌うさ、わけのわかんねえ歌を歌わされる。
ドイツ語の歌を歌うんだけど、
最悪だよな。シチュエーションコメディでしょ、
ギャグをね、
超笑ったな。
あそこ綺麗なんですよ。
最悪、あれ。最悪だよね。
そう。最悪なんですよ。最悪で最高なんですよ。
いやー、
まあ、笑いもしながら、鼻歌を
ね。歌姫がね。最高だ
ね。いや
という、ブラックブック。ポール・バーホベン、ブラックブック。まあ、今すぐ伝えで走れという。
いや、ほん
と
そう。
そのぐらいの、もう、これも、
いや、面白かった。
大好きな映画だったからな。
そしてトータルリコールも見ましょう。
おっぱいならトータルリコールが多いです。
多い。
おっぱい1個多いですから。
1個多いですから。 頭もありますからね。
そう。あとは、もう、本当は俺はもう本当ね、あの、インビジブルの話はね、まあ、ここから2時間できる。超いい映画ですから、インビジブル。インビジブル最高ですから、あと、ね、スターシップトゥルーパーズ。この辺押さえとけばもう、ポール・バーホーベン。もう大丈夫です
よ。大体押さえた。
最終的にショーガールにたどり着けば。ショーガールクソだなと思います。
クソ映画を見とかないと。
そう、見とかないと。
なるほどね。
まあ、以上。では、まあ、こんな感じにして、本編終わりまして、なんか告知が、お二人さんの出番が、なかなか出演が近いですね。近い順に行こうか。わかりやす
い。近い順に。はい。
シムが。
シムがですね、落語をやります。新しい試みもとしまして。ですね、落語ボリューム9。
芸人楽しい語って書いて落語だよね。
と書いて落語で、役者と芸人さんによる落語会ですね。こちらに参加します。2月26日から2月28日まで、いずれも19時開演ですね。会場がですね、大沢東地区会館大広場というところで、なんか、公民館みたいなところですね。なんか、近所の人たちが使う施設みたいな。そこの和室を使ってやります。
畳は畳なんだ。
畳は畳ですね、ちゃんと。ステージ
もあって。あれだね、喋るども喋るどもの。
そうだね、あれの、なんか、
映画で、まあ、元々小説なんですごい好きな、ね、落語ライブ。あれの発表会みたいな感じ
で。発表会の、みたいな感じで。無料カンパ制で、やってますので。で、チケットフォームとかがないので、なんかもう、ツイッターとか何でもいいので、何かしらの手段で、
まあ、メールとかね。
そうですね。連絡を取っていただければ。
劇団のメールアドレスありますから、そことかに送るとわかります、
ね。チケットお取りしますので、ぜひ、私は、出来心という泥棒のお話をやろうかなと、新人泥棒の話をやろうかなと、鋭意編集中です。
はい。それ
から。よかったらぜひ。よろしくお願いします。よろ
し
くお願
いします。
じゃあ、しばらく。
はい。で、僕は、次が、客演します。3月4日から13日まで。ちょっと長めなんですけど、新宿シアターミラクルにて、ホテルミラクル3。
出た。
お、出た。
こちらに出ますね。客演すげえ久しぶりで。
そうだね。本当に、年ぶりぐらい
?1 年半ぶりとかね。
だよね。うん、年やってないよね。
うん。もう、
去年やる暇がなか
ったから。まあ、内言イヤーはちょっと、内言に専念しようと思ってたんで、まあ、それ解禁しました。で、夜の会が、20時からの会が結構多くて、ソワレってやつですね。うん、夜の会、ソワレが、20時からが多いんで、お仕事が終わった後からでも多分、見に来れるんじゃないかなと。
今回もあれなんですか？深夜あるんですか？
あります。11日は、25時からの会があります。レイトショーですね。
もうこれ来れないって人は、まあ、まずいいんです。夜勤の人以外はいないし。
深夜1時。
そうね。
まあ、帰れないんだけどね、終わった後。
そう。で、終演後そのまま、劇場に入れるので。
いや、俺一回それ、ミラクルの1かな、ホテルミラクルの1の時に俺それ言ったんですけど、
うん、
まあ、観客席がすごいことになってると。みんなもう、いわゆる深夜乗りだから。で、まあ、ホテルミラクルってラブホテルが舞台だからさ、ね、まあ、下ネタが多いわけじゃないですか、結構。
エロい話とかあるから、ね。
そう。もう、ゲラゲラ笑うって。楽しかった。
私は2のレイトショーを見たんですけど、同じ回にちょうどね、非暴集団タグマの野沢太郎くんがいた。太郎くんが言ってた感想が、深夜にテレビのチャンネル適当に回したら面白い番組やってたみたいな
ことを言ってて。いや、超楽しかった。
言えて妙だなと思う。
で、初めてコメディじゃないような役をおそらくやるので、それを目撃しに来てください。オムニバスで20分ぐらいのお芝居が4本っていう構成なんですね。うんうん、で、4人が、競泳水着の上野さんと、27班の深谷さん。うん、それから箱庭の古川さんと、ちたきよの、これ、ちたきよのこの脚本家の方って名前なんて言うの？
米山内さんだ。
米内山さんって言うんだ。まだお会いしてないので、そのうち顔を合わせで多分会うと思うんですけど。
どの脚本に出るとか決まってるんですか？
まだね、決まってないんです。
ああ、なるほど。
そうなんです。なんで、
そのうちのどれかに出演すると。どれかに。全部二人芝居なんだよね、確か。
二人、いや、全部ではないかな。
あ、じゃないんだ、今回。
どうなんだろう。二人芝居が多いみたいだけど、そうなんですね。で、これは、この放送が配信される頃には、チケットはもう出てます。発売します。2月の13日に発売なので。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、配信されます。あ、発売されます。はい。
なるほど。
そちらもよろしくお願いします。
はい。あとまあ、アガリスク的にはね、2月の24日に、キングオブコントの道がありまして、ね、まあ、ここは昭和さんと敵
ね、そうですね、敵チームなので。
敵チームですからね。今、下剤とか飲ませて、あの出演できないように。
今
治る
だいぶ当日、元気にしてる、ね、
むしろ免疫ついて、丈夫になってる。
なるほど、まあ、そういう部分もありますので、ぜひ、アドレス的にも、あと、まあ、あの、今回のブラックブックにも関わります、我が家の最終的解決、はい。これ、タイトル、そういや、前回のこの放送では、タイトルまだ決まってなかったんです、うん、決まりました。我が家の最終的解決というタイトルでやりますので、はい、あの、ね、ホロコーストを舞台にしたシチュエーションコメディという。
そうですね。
ね。まあ、ブラックブックから学べるものは多いと思うので。
多いですね。
なので、これぜひチェックして、劇場に回しをお運びください。はい。それでは、お届けしましたのは、アガリスクエンターテインメントの朝越と、
塩原と、
シムでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。